令和元年度事業報告。地域福祉活動の推進と充実のために各種事業を展開しました。主な事業を次の通り報告いたします。地域福祉グループ、福祉施設等の管理運営、社会福祉センター、老人福祉センター湖畔荘うらら2施設と新張総合福祉センターの管理運営を行いました。令和2年度からは新たに老人福祉センターつわぶきの管理運営を行います。生きがい健康づくり、芸能発表会、高齢者スポーツ大会、各種趣味クラブ活動など多様な事業を展開し、高齢者の方々の生きがいづくりと健康の増進を図りました。高齢者スポーツ大会の様子を表す写真が1枚掲載されています。ふれあい電話訪問サービス、市内在住の70歳以上の一人暮らしの方で希望される方を対象に、月に2回ボランティアが電話をかけ、安否の確認と孤独感や不安感の解消を図りました。福祉ふれあい体験、福祉への興味関心を高めるため、市内在住の小学生3年生から6年生を対象に、東日本盲導犬協会の見学体験を行いました。福祉ふれあい体験の様子を表す写真が1枚掲載されています。障害児・障害者交流キャンプ、障害のある方に多くの仲間たちと楽しく過ごしてもらうとともに、家族の相互交流を目的に群馬県で行いました。キャンプファイヤーなど楽しく充実した時間を過ごしました。障害児・障害者交流キャンプの様子を表す写真が1枚掲載されています。一人親家庭親子ふれあいの集い、土浦市母子家父福祉連絡協議会との共催で、一人親家庭相互の交流親睦と親子のふれあいを深めるため、7月に山佐醤油工場へ、2月に船橋アンデルセン公園に行きました。青少年ワークショップ、福祉に対する理解を深め、思いやりの心を持った豊かな人間性の育成を目的として、市内在住在学の高校生大学生専門学校生を対象に、福祉施設等での体験活動を行いました。おもちゃライブラリー、障害のあるお子さんとその保護者同士の触れ合いの場として実施しました。ボランティア手作りのおもちゃを通して、子どもたちの発達を促進するとともに、子育ての情報交換の場となりました。ボランティアセンター、ボランティア活動推進のため、ボランティアに関するさまざまな相談や調整を行いました。点字点訳、音訳、傾聴、手話、要約筆記、ガイドボランティアなど、各種ボランティアの養成講座を開催しました。UI サービス、市民同士の助け合いによる有償型ボランティアサービスとして、食事の支度、洗濯、掃除、買い物などの家事援助のサービスを提供しました。ファミリーサポートセンター、市民同士の助け合いによる有償型ボランティアサービスとして、保育施設への送迎や学童保育終了後の預かり、産前産後の家事援助などのサービスを提供しました。車椅子対応車両貸し出し事業、新規事業、市内にお住まいの方に車椅子のまま同乗できる福祉車両の貸し出しを行いました。通院や旅行など様々な場面でご利用いただきました。社会福祉協議会支部、中学校区ごとに設置し、身近な総合相談事業と地域の皆さんと連携しながら、各地区の要支援者に対する各種事業を展開しました。障害者自立支援センター、障害のある方の日中活動の場として、 創作活動や機能訓練などの各種サービスを提供し、社会参加と福祉の増進を支援しました。障害者自立支援センターの活動を表す写真が1枚掲載されています。福祉の店ポプラ。市内外の福祉施設等で、障害者の方々が手作りした作品等を、常設展、視聴者展、中央展やイベント会場に出張して販売しました。訪問介護事業。在宅で介護を必要とする高齢者や障害者の方を対象に、家事援助や身体介護等のサービスを提供しました。福祉の相談グループ。基幹相談支援センター。障害のある方やご家族からの生活全般の相談に応じて、福祉制度の情報提供や福祉サービス利用に関する総合的、専門的な支援を行いました。障害者虐待防止センター。障害者への虐待の早期発見と虐待を未然に防ぐため、虐待に関する通報や相談を専用回線で24時間365日受け付け、関係機関と連携して支援を行いました。地域包括支援センターうらら。高齢者が住み慣れた地域で、1中3中4中6中地区を担当。安心して暮らすことができるよう、介護予防のための事業やケアマネジメントを実施するとともに、高齢者に関する様々な相談に対応しました。ふれあいネットワーク。要支援者を地域で支え合うため、民生委員、児童委員、医師、訪問看護ステーション、在宅介護支援センター、ボランティアなどの関係機関と連携し、土浦型地域包括ケアシステム体制の充実を図りました。生活困窮者自立支援事業。生活困窮者からの相談に応じ、自立につながるよう、就労支援その他必要な情報の提供及び助言を行いました。また、生活困窮世帯の小学4年から6年生を対象に学習支援教室を開設し、ボランティアによる学習指導を行いました。青年貢献センター土浦。青年貢献制度に関する相談に応じ、申し立て手続きの支援や法人貢献の受任を行いました。また、人材育成や制度の基礎知識を周知するため、市民貢献人フォローアップ研修や講演会を開催しました。地域力強化推進事業。地域の生活課題、困りごとを地域の皆さんで発見し、解決に向けた仕組みづくりを推進するため、8中学校区で研修会を開催しました。以上、令和元年度事業報告でした。